My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、私が12歳の時、家族は南スウェーデンの海に面した都市、イエテボリに住んでいました。私たちは、それは、この夏に亡くなられたペルジー・モン長老の故郷でもあります。彼の素晴らしいこれまでの働きに心から感謝しています。本当に素晴らしい家族をお持ちです。彼の家族の上に祝福あるように祈っています。私たちは大きな家を改築した教会に通っていました。ある日曜日、支部で私以外の唯一の羊である友達のステファンが少し興奮した様子で出迎えてくれました。二人礼拝堂に隣接するオーバーフロー行き、ステファンはポケットから大きな花火と何本かのマッチを取り出しました。若さゆえに強がって見せた私は、その花火を持ち、長い灰色の導火線に火をつけました。花火が爆発する前に火は消すつもりでした。ところが火を消そうとして指を火傷したため、花火を落としてしまいました。私たちは導火線が燃えていくのを恐怖に震えながら見ていました。花火が飛び散り、きな臭い煙がオーバーフローと礼拝堂に立ち込めました。私たちは散乱した花火の残骸を急いで片付け、匂いをも外に出そうと窓を開けました。誰も気づかないようにと無邪気に願ったのです。幸い怪我人はなく、壊れたものもありませんでした。集会に来た会員は強烈な匂いに気づきました。気づかないはずはありません。その匂いは集会の神聖さの妨げとなりました。羊は私たち二人だけでしたから、それとこれとは別であると考えたとしか言いようがありませんが、私は精算を配りました。それでも自分は精算を取るにふさわしくないと感じました。精算のトレを差し出されても、パンも水も取りませんでした。最悪の気分でした。罰の悪い思いがしましたし、自分のしたことで神を悲しませたことが分かりました。教会が終わると、名高い白髪の年配の男性、フランク・リンドバーク支部会長が、私に部屋に来るように言いました。私が腰掛けると、支部会長は優しい目で私を見て、私が精算を取らなかったことに気づいたと言い、その理由を尋ねました。支部会長はその理由を既に知っていたと思います。私がやったことは皆に知られていたはずです。理由を話すと、支部会長はどんな気持ちがするか尋ねました。涙を流し声を詰まらせながら反省していることと、神様を悲しませてしまったことを理解していると伝えました。リンドバーグ会長は、よく使い込んだ教義と制約を取り出すと、いくつかの線を引いた箇所の聖句を読むように言いました。私は次の聖句を声を出して読みました。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。読み終えて目を上げた時に見た、リンドバーグ会長の思いやりのある笑顔を、私は決して忘れません。感情を込め、彼は私に、私が精算を再び取ることは問題ないと感じたことを伝えてくれました。部屋を出たとき、私は言いようのない喜びを感じました。そのような喜びは、悔い改めから自然に生まれるものです。悔い改めるという言葉は、後に理解するという意味であり、変わるということです。スウェーデン語でこの言葉はオンバンドであり、単に方向転換することを意味します。C.S. ルイスは変わる必要性と変わる方法について書いています。彼は悔い改めには正しい道に戻ることが含まれ、間違いの積み重ねを正すことはできます。しかし間違った地点まで戻って、そこからやり直す以外の方法はありません。進み続けるだけでは、絶対にできないのです、と記しています。行いを改めて正しい道に戻ることは、悔い改めの一部ですが、一部にしか過ぎません。真の悔い改めには、心と意志を神に向け、罪を捨てることも含まれます。エゼキエル書に説明されているように、悔い改めとは、罪を離れ、行動と正義とを行い、七物を返し、 命の定めに歩み、悪を行わないことなのです。しかし、これでもまだ説明不足です。悔い改めを可能にする救い主の贖いの犠牲の力がきちんと明確にされていません。真の悔い改めには、主イエス・キリストを信じる信仰、救い主は自分を変えることができる、許すことができる、間違いを再び犯すことがないよう助けてくださるという信仰がなければなりません。このような信仰があると、贖いの力が私たちの生活に効力を及ぼすようになります。主の助けを受けて、後に理解して方向転換をするならば、救い主の約束に希望を感じ、許しの喜びを味わうことができます。贖いの失くしては本来の希望や喜びを失われ、悔い改めは単なる惨めな行動修正になってしまいます。しかし主を信じる信仰を働かせるならば、私たちは主の罪を許す力と、罪を許そうとなさる主に改心するのです。ボイド・K・パッカー会長は2015年4月、生涯再起の総大会で、悔い改めの希望に満ちた約束について話しています。贖いの持つ癒しの力を説明しているのです。これは半世紀にわたる使徒の務めで得た知恵が集約されている言葉だと私は思います。彼はこう言いました。贖罪は足跡も形跡も残しません。それが正すものは正されます。癒すだけです。それが癒すものは癒された状態が続きます。続けてこう言っています。私たち一人一人を取り戻すことのできる贖罪には欠けるところがありません。つまり私たちがこれまでにどこで何をしてきたか、あるいは何が起こったかに関わらず、私たちが心から悔い改めるならば、主は贖うという約束をくださっているのです。そして主が贖ってくださったとき、その約束が現実のものとなりました。どんなに難しくとも、またどれほど長い間、何度罪が繰り返されてきたとしても、贖罪はあらゆる汚れを洗い清めることができます。贖いの効力は、奥行きも深さも無限で、皆さんにも私にも及びます。しかし強制的に与えられることは決してありません。リーハイが説明しているように、善悪をわきまえることを十分に教えられた後、私たちは全ての人の偉大な中保者を通じて、自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは束縛と死を選ぶことも自由なのです。別の言い方をすれば、悔い改めは選びです。私たちは別の選択をすることができますし、そうしてしまうことがあります。そのような選択は本質的に悪いことではないと思えるかもしれませんが、心の底から後悔して、真の悔い改めをしようとする妨げになります。例えば私たちは人のせいにすることがあります。私は12歳の時に家出堀での出来事をステファンのせいにすることもできました。そもそも彼は教会に花火とマッチを持ってきた張本人だったのですから。しかしたとえ妥当であったとしても、人のせいにすれば自分の行動を正当化することを許すことになります。そうすることで自分の行動の責任を他の人に転嫁するのです。責任転嫁すれば自分が行動する必要がなくなり、行動する能力も弱まります。自分の意思で行動できる主体性のある人間ではなく、不幸な犠牲者になってしまうのです。悔い改めを妨げるもう一つの選択は、自分の間違いを大したものではないと捉えることです。イエテボリでの花火事件では、誰も怪我をしていませんし、後に残る破損もなく、とにかく集会は行われました。悔い改め理由などないというのは、たやすいことだったでしょう。しかしその結果がすぐに現れなかったとしても、間違いを大したものではないとしたら、動機を修正する機会がなくなります。このような考え方は、自分の過ちや罪に永遠の結果が伴うことを理解する妨げとなってしまいます。もう一つの考え方は、何をしようと神は自分を愛してくださるのだから、罪など関係ないという考えです。ニーホルがゼラヒ村の人々に教えた、全人類は終わりの日に救われるので、人は恐れる必要も、おののく必要もない。結局すべての人が永遠の命を得るという言葉を信じるようという誘惑は常にあります。しかしこの魅力的な考えは間違いです。神は私たちを愛していますが、私たちがどんな行いをするかを重視しておられます。神はどう行動するべきかについて明確な指示を与えておられます。 この指示を戒めと言います。神に認められて永遠の命を得られるかどうかは、謙遜になって心から悔い改めるかどうかを含む本人の行動にかかっています。また人は神とその戒めを切り離して考えると、心からの悔い改めをしなくなります。結局のところ、生産が神聖なものでなかったとしたら、花火の匂いがイエテボリの生産会の妨げになることなどどうでもよかったのです。戒めは神が定められたものだということを軽視したり無視したり、罪深い行いを軽く見ることがないように気をつけてください。心から悔い改めるためには、救い主が神であられ、主の末日の技が真実であることを認めなければなりません。言い訳をせずに悔い改めを選ぼうではありませんか。悔い改めを通して、私たちは例え話に出てくる放蕩息子のように本心に帰り、自分の行動の持つ永遠の重要性について思い巡らすことができます。罪が自分の永遠の幸福に影響を及ぼしかねないことが分かると、心から悔いるだけではなく、さらに良い人になろうと努めるようになります。誘惑にあったら、こう自問することが多くなるのです。ウィリアム・シェイクスピアの言葉を借ります。たとえ求めているものを得ても、所詮何を勝ち得るというのだ。夢か、幻か、あまりもいた束の間の閲楽か。一体誰が一瞬の快楽をあがらって、一週間嘆き暮らすものか。栄養を売り払って、おもちゃを手に入れようとするものか。おもちゃに目がくらんで永遠を見ることができなくなってしまったならば、悔い改めを選ぶことができます。主の贖罪のおかげで私たちには立ち直るチャンスがあります。例えるなら、浅はかな考えで購入してしまったおもちゃを手放して、引き換えとして再び永遠の希望を得るのです。救い主はこう説明しておられます。見よ、主なるあなた方の贖い主は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分の元に来ることができるように、主は全ての人の苦を引き受けた。主は私たちの罪の代価を払われたので許すことがおできになります。贖い主は比類ない思いやりと愛があるため、許すことを選んでくださいます。救い主はその神聖な特質ゆえに許したいと思っておられます。そして私たちが悔い改めを選ぶとき、良い羊飼いとして喜んでくださるのです。自分の行いに対して神の御心に沿った悲しみを感じたとしても、悔い改めることで直ちに救い主を生活に招き入れるのです。アメレクが教えたように、進み出てもはや心を堅くなりしないでほしい。見よ、今があなた方の救いの時であり、救いの日である。したがってあなた方が悔い改めて心を堅くなりしなければ、偉大な贖いの計画はすぐにあなた方に効果を及ぼすであろう。私たちは神の御心に沿った悲しみを感じることがありますが、それと同時に救い主の助けをいただく喜びも感じることができるのです。悔い改めることができるという事実こそが福音の良き訪れです。罪悪感が拭い去られます。喜びに満たされ、罪の許しを受け、良心の安らぎを得ることができます。絶望感と罪の束縛から解放されます。神の驚くべき光に満たされ、もう苦痛を感じません。救い主のおかげで悔い改めは可能なだけでなく、喜びに溢れるものなのです。花火の件の後、支部会長の部屋で自分に押し寄せてきたあの気持ちを私は今でも覚えています。許されたことが分かったのです。罪の意識が消え、憂鬱な気分が去り、心が軽くなりました。兄弟姉妹の皆さん、この大会を終えるにあたり、生活の中でさらに喜びを感じるよう進めます。キリストの贖罪が実際に行われたことを知っている喜び、救い主が許す力と意志、願いをお持ちであることに対する喜び、悔い改めることを選ぶ喜びをもっと感じてください。喜びを持って救いの井戸から水を汲むという救い主の教えに従おうではありませんか。 私たちが悔い改め、罪を捨て、心と意志を方向転換して、救い主に従うことを選べますように。主が実に生きておられることを証します。私は、主が類いまれな憐れみと、思いやりと慈しみを、また愛を持っておられることの証人であり、主からこれらの恵みを繰り返し受けているものです。主の食材の祝福に皆さんが預かれるよう、何度も何度もその祝福に預かれるように願っています。これらのことをイエス・キリストの名により祈ります。アーメン。